ファイナンシャルジャーニー。このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りします。 Your Partner in Finance。
ここからはフィリップ証券リサーチ部、三角智之さんとともにお送りしてまいります。久しぶりのご登場です。三角さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今回は三角さん、どのようなお話を伺いますでしょうか。
はい、今年からですね、新NISAも始まりまして、はい、初めて株式投資をしたという方すごく多いかと思うんですね、はい、4月に入るまでは日経もトピックスも上がり調子でしたので、株式は下がるということについて、想像されてなかった方も非常に多いかと思います、はい、そうした方に対してですね、株式とは何なのかということ、その株式の価値について、その根本的なことを原理的なことについてですね、噛み砕いてお話をしていこうかと思います。
ありがとうございます。基本的なお話をいただけるということですが、はい、昨年から今年にかけて日銀、アメリカ FRB の政策動向が大きく注目される市場になっていると思いますけれども、このようになぜ金融政策が株価に影響するんでしょうか。
はい、それではまずですね、中央銀行が政策手段にしている金利とは何なのかという話から始めようと思います、
はい、
まず金利というのはですね、経済全体で見て今日の消費と明日の消費、この日で決まると言えます、
はい、
これはイソップの動画に出てくるアリとキーギリスの話と同じです、
はい、
刹那的に今日の消費を選ぶ人が多いほど、これは金利が高くなります。一方で稼ぎを蓄えて、その蓄えを取り崩しながら身の丈で消費をしようという人、こういう人は明日の消費を選んでいると言えます、
はい、
こうした、ありさが増えてくるとですね、金利というものは低くなっていくと言えます、
はい、
で一昔前ですと、この中央銀行が金利を誘導することによって景気をコントロールするという考え方が主流だったんですけども、はい、だんだんとですね、この実際の景気変動に対してタイムリーにこの金融効果を出すということが難しくなってしまうということが分かってきまして、
はい、
または逆に経済の実勢に逆行して金だけで、景気効果を出すには限度があるということも分かってきました、
はい、
そこで現在では経済実勢に合わせて適正な金利設定をして、そのガイダンスを行うのは中央銀行であるという考え方に変わってきました、
はい、
なのでどちらかといえば日銀や FRB が市場を大きく動かしているというよりはですね、その見方がですね、その現在の市場を動かしているというふうに言えます、
はい、
で今 FRB がですね、金利を高く中心に設定してですね、その利下げをなかなか行わない状態というのはですね、やはり今米国の消費が力強くてですね、はい、キリギリスさんが非常に多いからなんですね。
今日の消費を選ぶという。
そうです、はい、はい。でその実勢を反映した金利水準を今設定しているという状態です、
はい、
さてですね、この金利が高いと、企業の金利負担が高くなってしまうというのもあるんですけれども、はい、そもそも論として投資家である一般家計にとってですね、この投資に対する優先順位が変わってしまうという問題があります、
はい、
例えばですね、金利が高ければ銀行預金だとかですね、あるいは株主よりも優先的に利息をもらえたり担保が設定されているような債券に投資をすることで安全にリターンを得ることが出られますね、
はい、
要するにですね、金利が高くなる状況ではこれらの利回りも高くなりますので、
はい、
ですので、キリギリスさんにとってはですね、今の消費を我慢して投資をするのはやっぱり辛いんですよ、
はい、
つまりリスクの高い株式投資に対してより高いリターンのハードルを設けようとするわけです、このハードルのことを、資本コストというふうに呼びます、
はい、それでは三角さん、そもそもこの株式というのはどういうものというふうに捉えればいいんでしょうか。
そうですね、株式というものは業績によって変わってしまいますので、はい、その話をしようと思います、
はい、
まず企業がですね、事業を続けていく上で必要な資金を調達するために債券を発行したり、もしくは銀行借り入れを行ったりしますよね、
はい、
これらの借金には満期といって、やはり返済までの期限というのは存在します、
はい。
ですが、この企業のビジネスが継続する期間というものは、この満期以上に長いわけですよ。
そうですよね。
はい、もしこの事業が堅実であれば、その事業が永久に続くことも考えられるわけです。
はい、
一方です、オーナー経営者だとか、その経営陣の健康寿命にも、当然、満期がありますね。
はい、期限ありますね。
期限がありますね。うん、こうなると永年続く事業の原資とですね、原資になるようなお金と、それと企業と同じくらい長く生きてくれる所有者の双方を確保しなければならないという問題が出てきます、
はい、
これを解決するために考え出されたのが普通株式という社会的発明です、
はい、
つまり企業の所有権を分割して売り出しまして、でそれを第二市場で不特定の多数の株式はバケツリレーをすることで、
はい、
これで まあ、永遠に生きる人間というのはいませんけど、はい、株主という不足手数の人間が永遠生き続けるというような状況が生まれるわけです、
はい、
で問題はですね、この株式というものをいくらで買うのが適切なのかという話になってきます、
うん、そうですね。
これは言い換えると株主の権利はいくらなのかという話です、
はい、
もし企業がですね、安定的に成長してそれで最終利益を出し続けるのであれば、その配当も永久に出し続けてくれるということになりますね。
そうですね。
ちょっと例え話をしましょう、
はい、
今私たちがですね、この地平線が見えるほどの広い平原に立っているとイメージしてください。
イメージしました、
はい、そこでちょっとありえない話ですけど、はい、今私たちの手元からはるか地平線の彼方まで伸びていく巨大な金太郎飴があると思ってください、はい、その金太郎飴は向こう側に向かってちょっとずつ太くなっているっていうのものを考えてください。
望遠鏡みたいに、
はい、この金太郎飴は毎年一定の比率で成長していく企業の配当の例えだと思ってください、
はい、
さてこの金太郎飴、向こう側に向かってどんどん太くなっていくとはいえですね、地平線の遠くの方では小さく見えますよね、細くなっていくように見えます、
はい、
でこの金太郎飴が本当に永遠無限の長さを持っていたとしても我々の視界に入るのは限られた部分だけですよね。
そうですよね、
はい、この金太郎飴の視覚的な大きさは永久に続く配当の現在の私たちにとっての価値というふうにと同じだと考えてください、
はい、
遠くにあるものは小さく見えるように、はる、うん、か未来に受け取る配当の価値はそれがいかに高額であったとしてもやはり小さく見えてしまうんですよ、
はい、それはなぜかと言いますと、
はい、現在の消費を長くそしてリスクを取った分だけ、うん、その対価に対するハードル、すなわち資本コストというものが高くなってしまうからです。
そうですね。
このですね、将来の配当をですね、現在の価値に割り戻すことで株式の価値を算出するのが割引配当モデルと呼ばれているもので、まあ、アナリストが使うその企業価値の算定方法っていうのはいろいろあるんですけども、この割引配当モデルというものが基礎の基礎になります。で、現在の未来の業績が金太郎飴の太さを決めまして、その企業の投資に対するハードルの高さ、これが未来に向かって先細っていく傾斜というものを決めているというふうに見てください、
はあ、こうしてみますと株式って企業の事業という裏付けがあってのものということですよね、
はい、
ですがそうした裏付けのあるものがどうしてこのように大きく変動していくんでしょうか。
そうですね、それは株価というものはですね、現在ではなく未来の企業の姿を投影しているからだと言えます、
はい、
映画バックトゥーザフューチャーを覚えていますか。
覚えてますよ、
はい、映画のワンシーンで、過去に自分たち主人公のマーティー・マックフライ君、
うん、
これが過去の自分の両親のですね、いる時代に行く話があったと思うんですよ、
はい、
でその自分の両親の馴れ初めとなるはずだった自動車事故、
うん、
本当は父ジョージが引かれるはずだった自動車事故に自分が入れ替わって引かれてしまうという問題がありましたね、
はい、
そういうハプニングがあったと思います、
はい、
その時乗っていた母がその乗っていた女性が母ロレインさんですね、そうです、はい、でそれがきっかけでですね、本当はジョージに恋をするはずだった母ロインがですね、マーティー君に恋を抱いてしまうという問題ことが起きちゃいましたね、
はい
はい、このリー・トンプソンが演じるロレインがですね、車の中でマーティー君にキスをしようとしたところですね、
うん、
マーティー君が未来で存在しないということになってしまいまして、それを目の前で消えかかってしまうというタイムパラドックス、そんなシーンありましたね、
はい、
消えかかったマーティー・マックフライ君がまさに下落した株価だと思ってください、
はい、
ちょっと過去を変えてしまっただけで未来がガラッと変わってしまうように、うん、現在の少しの企業行動の変化だとかですね、
はい、
もしくは経済情勢の変化 で株価というものは大きく変わってしまうものです、
はい、
仮にですね、今の現代の企業のビジネスがいかに堅実に動いていたとしてもですね、そういうことは起こってしまうというわけです、
なるほど。最後にですね、ちょっとお時間になってまいりましたけど、株式投資をする上で大事なことは何か一言お願いできますか。
はい、株式投資というのは未来に向かって行うものですので、この事前の判断の正しさというものに尽きると思っています、
はい、
ですから投資を行う前には十分に調べて検討を重ねておくべきです。で、そうやって調べたり検討しているうちに時間が経ってしまいますけど、その間にタイミングを逃してしまって数パーセントのリターンの違いが出たとしてもですね、
はい、
それは持つ時間が長ければ長いほどその違いというものは希釈されていくというふうに考えてください、
はい、
そして損切りするべきか、あるいは利益を確定するかに悩んだときはですね、まあ、当然急に上がったり下がったりしまうと驚いてしまいますけれども、
はい、
今この場で起こっていることは自分が投資する前に考えていたその前提条件まで変わってしまうようなことが起こったのかと、うん、そういうことをそういうふうに結論付けることができるほどのことなのかということを自問自答してみてください、
はい、
つまりですね、最初に自分が何を考えてこの投資をしたのかということは必ずメモしておいてください。
はい、そういうことが大事ということですね。ここまで株式の価値とは何かということを三角さんに詳しくお話を伺いました。三角さんどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
ここでフィリップ証券からのお知らせです。最近徐々にユーザーが増えてきたメタトレーダー5、通称 MT5。 しかしまだまだ認知度は低く、フィリップ証券のセミナー開催時にお客様に MT5 についてのアンケートを取ったところ、 MT4 と比べてどうなのか、インジケーターは使えるのか、触ったことはあるけれどもしっかり使い方を勉強しないと使いこなせないと感じたなどの声が聞かれました。そこで MT5 を提供しているフィリップ証券では、このような状況を少しでも改善するようサービスを拡充させることが必須と考え、この度長年大手アメリカ銀行で為替ディーラーを務め、 MT4 や MT5 の第一人者として有名なファイナンシャルジャーニーでもおなじみのアセンダント取締役山中康司さんにご協力いただき、 MT5 スクールをスタートすることにしました。このスクールでは12回にわたってウェブセミナー形式で進め、 MT5 の基礎、 MT4 との違い、トレーディングビューとの使い分けなど、お客様からの質問が多い事項をできるだけ網羅して、 MT5 の基礎知識から自動売買まで徐々にステップアップしていきます。詳細はフィリップ証券ホームページ、山中康司の MT5 スクールをご確認ください。お申し込みもフィリップ証券ホームページからどうぞ。ファイナンシャルジャーニーのホームページ右側バナーからもフィリップ証券のホームページにリンクしています。なおこのセミナーでは当社が取り扱う商品などの勧誘を行う場合があります。あらかじめご了承ください。フィリップ証券が提供する金融商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面または目論見書をよくご理解の上お取引ください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。以上フィリップ証券からのお知らせでした。お知らせの後はもうお一方ゲストをお迎えしてお送りします。
フィリップ証券は、わかる変わるをブランドコンセプトに、投資のことがわかる、分かって参加する楽しさを皆様へお伝えしています。いつでもお客様の良きパートナーとして、対面営業、オンライン、法人営業、上場支援など、お客様に合ったご提案が可能です。多様な投資商品が登場する現代社会、投資がわかると意識が変わる。意識が変わると世界が変わる。Your Partner in Finance、フィリップ証券。詳しくはファイナンシャルジャーニーコーナーサイトのバナーをクリック。当社が提供する金融商品は価格、金利水準、為替等の変動や発行者等の信用状況等の悪化等により投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面または目論見書をよくご理解の上お取引ください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。
ここからはロンドン在住の FX トレーダーでいらっしゃる松崎よし子さんにお電話をつないでお話を伺ってまいります。松崎さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さて早速ですが、松崎さん、イギリス、今イギリス株最高値更新という中でですね、実際イギリスに在住されている松崎さん、今の景気っていうのはいかがでしょうか？
昨年リセッションを経験して、今年に入り少しずつ景気が上向いている最中なんですけれども、アメリカとは違い、やはりイギリスの国民にとって現在の政策金利の 5.25% というのはちょっと辛い状況なので、今年は、いつの時点か分かりませんけれども利下げが入るだろうという思惑が先行して景気が回復しているという非常に脆弱な状態です。
ああ、そうですか。実際、暮らされてみてどのあたりが厳しいと思われてますか？
やはり金利ですね。英国ってご存知のようにマギー・サッチャー首相の時から持ち家制度というのが非常に充実していますので、これ裏返せばみんながみんな住宅ローンを抱えながら生きている状態なんです。金利がもう、例えば私だと 2.3% でフィックスしたんでよかったんですけれども、できなかった方は今、一番最高の時で 7%、現在でだいたい 5.5 から 6% に、いきなり 2% 台から上がってしまったので、 毎月 の出費が例えば多いところは月30万円ぐらい違ってきてしまうんですね。
そう
ですか。取っている額によって、ですのでやはりフードバンクとか、毎日の食卓に食べるものが並ばないっていう状況がずっと一昨年から続いています。
ああそうですか。もうかなり住宅ローン金利も上昇に転じてきて息切れしてきているということなんですか。
そうですね。ですのでイギリスから見ていると、全く同じ政策金利水準で、あれだけ景気のいいアメリカっていうのはもうどのくらいどういう国なんだろうっていうのが非常に逆に興味が湧いてきます。ヨーロッパも今現在 4% の金利で、ある意味ちょっとヒーヒー言っているところなので、英国ヨーロッパ対、アメリカの景気の差っていうのが非常にこちらにいると鮮明に違うなっていうのは感じます。
そうなんです、ね、その中でのイギリス株の最高値ということがあるということなんですね。
はい、イギリスの株ってご存知だと思うんですけど、約7割上場企業のグローバル企業なんですね。ですので英国の足元の景気が良かろうが悪かろうが、他で収益が上がるっていう ところがありますし、特にコモディティと薬品関連が多いので、今もうコモディティすごく上昇してますから、収益は全然落ちていないですね。
原油価格の上昇がイギリス企業の、EPS を改善させるっていうような話もありますもんね。そのような中で、松崎さん、5月9日来月、イギリスの中央銀行の金融政策理事会が予定されていますが、アメリカでは年内利下げないかもしれないと言われている中で、イギリスどうでしょう、今難しいところに来ているというところでしょうか。
はい、先週金曜日と今週にかけて中央銀行の内部の人間2人が全く正反対のことを言い始めたので、目先どうなるかわからないですけれど、住んでる感じでは確実に年内に2回程度は利下げがあるような感じを持ってます、ですのでどっかの時点でやはり金利差ということでドル高の方向になると思うんですけれども、昨日発表された PMI という数字で、初めてアメリカの景気がちょっと傾き始めたっていうような内容になってますので、もしトランプさんが本当に大統領になるのであれば、トランプさんを織り込んだ形でどっかの時点で私はアメリカも金利下げると思うので、意外とポンド堅調なんじゃないかなっていうのが勝手な相場感です。ただし目先はまだちょっと今辛いとこですね。利下げの部分がはっきりしないので、
松崎さん、ご自身はそのイギリス中央銀行の判断はどのあたりの時期でって見てらっしゃいますか。
私は8月で見ています。ただ今のマーケットは9月の利下げを織り込んでいるので、8月か9月か、1ヶ月くらいどっちでもいいんですけれども、8月にまた次のマクロ経済予想が出るので、多分そこでもし少しでも悲観的な内容が出れば、一緒に利下げっていう感じで、5.25 でこのまま年末まで迎えるとは思えないし、もしどっかの時点で、利下げがないんですねってなりますと、今ずわっと上がっている景況感が大きく下がってくるので、年後半かなりきついと思いますよ、もしこのまま行くのであれば。
そうですね、難しいですね。5月マクロ経済予想発表のタイミングありますけれども、それちょっとまだ早すぎるっていうところですかね。
感じです。
そうですね。よくわかりました。松崎さん、じゃあポンドはちょっと堅調にというとこですか。
目先は、
目先はっていうことですね。
目先はです。この1ヶ月間ぐらいはっていうところだと思います。
期間限定でっていうところですね。お時間となりました。松崎さん、また機会がありましたらぜひイギリスの経済について伺いたいと思います。今日はどうもありがとうございました。
行きます。
ロンドン在住の FX トレーダー松崎よしこさんにお話を伺いました。ファイナンシャルジャーニー、このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りしました。 Your Partner in Finance。